それでは今日の聖書の箇所をお読みをいたします。今日は聖書コロサイ人への手紙1章の24節から29節でございます。新改訳聖書の402ページの下の段でございます。それではお読みをさせていただきます。今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。私は神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。あなた方に神の言葉を、すなわち世々の昔から多くの世代にわたって隠されてきて今は神の生徒たちに明らかにされた奥義を余すところなく伝えるためです。この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか、神は生徒たちに知らせたいと思われました。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、あらゆる知恵をもってすべての人を諭し、すべての人を教えています。すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。以上でございます。それではキリスト栄光の望みと題しまして、西本先生からメッセージとお祈りをいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第2週の手術を与えてくださり、また私たちは共に神様の御前に出させていただき、また礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。文章の中にありますけれども、神の宮である私たちのこの肉体をも神様が守り支えてくださり、そして私たち自身の心をも主よあなたが祝福を与え強め、そしてまたこの暑さを乗り切っていくことのできるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞまた私たちの心の中に神様の約束の御言葉、また慰めと力を豊かに与えてくださるようによろしくお願いいたします。また今日はインターネットを通して羽曳野教会の兄弟姉妹方とともに礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。どうぞまた私たちが信仰によって固く結ばれ、そしてまたイエス・キリストが共に働いてくださって、私たちは歩みを共に成していくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも助け主ご聖霊が私たちの心の中に働かれ、どうぞまた神様の真理を明らかにして、どうぞまた私たちを進みゆかしてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。連日猛暑が続いています。しかしまた神様は私たちを守り、またこの暑さも乗り切らしてくださると、このように信じるものであります。今日はコロサイ人への手紙の1章24節から29節を読んでいただきました。このところにパウロのこの信仰の秘訣ということを私たちは見ることができます。26節27節に奥義という言葉が出てきていますけれども、言うなればこれがパウロのさまざまな苦難や苦しみを乗り越えて、そしてまた勝利をしていった大きな信仰の秘訣であるということを教えられます。いくつかのことを見ていきたいわけですけれども、まず一つのことは、この身をもって満たしていく、それは24節のところに 最後を見ると自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのですとパウロは語りました。で、この手紙はどういう状況の中に書かれたかというと、実は彼は信仰のために迫害を受けて、そして牢獄の中にあってこの手紙を書いたと言われているわけです。ですから決して素晴らしい状況の中で快適なところで手紙を書いたのではなかった。もう非常に劣悪な、それこそもう牢獄の中で死ぬ囚人も起きるというような、そういう状態で彼はですね、この手紙を書いていたということであるわけです。でも彼は自分の身をもって満たしているというふうにですね言ってるんです。だからおそらく彼自身の心が満たされていなかったらこんなことは言えなかったと思います。もし彼がもう不足しているならば、もう文句の一つや二つは出るでしょうし、なんで自分がこんな境遇にならないといけないのかってですね、もうつぶやいていたと思います。しかしそういう思いはみじんも感じられない。24節の初めの方を見ますと、今私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。受ける苦しみを喜びとしている。もし彼の魂の中に勝利がなかったら絶対こんなことは言えなかったと思います。ですから彼は牢獄の中にいようが、そしてあなた方のためにっていうのは、コロサイにはこの一つの大きな問題が出てきた。異端の問題、イエス・キリストの救いとは全く異なることを言う人たちがもう教会を支配しようとしていく、その教えが蔓延していく、そのことはパウロにとっても心の痛み、悩みであったわけです。でも彼はその受ける苦しみを喜びとしています。苦しみを喜びとする、なんでこんなことができるんだろうかと思います。この手紙は牢獄の中で書かれたって言いましたけれども、いくつか牢獄の中で書かれた手紙があります。またその中の一つにピリピ人への手紙っていうのがあるわけです。ピリピ人への手紙っていう、その手紙の特徴は何かっていうと、喜び。その手紙にはもう喜びっていう言葉が何回も何回も繰り返されて出ているわけです。だから彼は本当に喜びがなかったら多分手紙は書けなかったであろうと思います。もちろんこのコロサイの手紙もですね、書くことはできなかった。ですから彼は現実的に、おそらくローマであると思うんですけども、その牢獄の中にあっても喜びがあった。そしてそれはこの満たしているってですね、満ちあふれる、もう自分だけが持っていて、もう自分だけの喜びにしているっていうのではなくて、もうこの喜びをもうコロサイにいるあなたたちにも与えたい、もうその思いがいっぱいで彼はこの手紙を書いたっていうことです。だから仕方なしにですね、もうしょうがないから、私はイエス様の福音に伝えるものだからもう手紙を書こうというのではなくて、もうむしろ積極的に、もう彼の内側から出てくる喜びをあのコロサイの人たちにも分かち合いたい、その思いが彼のうちに湧き上がり、彼はこの手紙を書き記した。でも彼はもともとはそういう人間ではなかったわけです。むしろイエス・キリストに敵対する、彼は迫害者だった。彼には偏見があったわけなんです。ナザレっていうところからは絶対にいいものは出てこない、まあ、ナザレっていうのはイスラエルの北の方にある、まあ、都のエルサレムは南にあって栄えていたわけですけれども、もうナザレっていうのは貧しい田舎です。そんなところから救い主なんて出るはずない。そしてもう一つは大工の息子、 なんで大工の息子が救い主なんだ、こんなことはもう馬鹿げてやると、おかしいじゃないかと。ですから 彼はナザレのイエスを信じる者たちを片っ端から捕らえて、もう鞭で叩いて牢獄に入れるっていうような迫害者だったっていうことなんです。彼はもうキリストに敵対する人だった。ところが彼はですね、全く180度変わったわけです。じゃあなぜ彼は変わったんだろうか。特別な修行したから彼は変わったのか。そうではないんです。それはイエス・キリストに出会った、復活されたキリストを見たときに彼の心が変えられてしまった。言うなれば、キリストがこの十字架にかけられて殺されて、もう普通だったらそれで終わり。ところがキリスト教の信仰はまさに十字架から始まった。なんで十字架がですね、キリスト教のシンボルになるんだろうか。あの一世紀の時代、十字架っていうのは無たらしい死刑の道具であったっていうことです。生身の人間をそこに貼り付けにして死ぬまでそこに放置する。もう犬釘っていう、今で言うならばあの鉄道の線路の枕木をレールを打つというようなですね、止めるっていうような四角い釘ですけれども、そのような釘で両手両端を打ち抜かれ、しかもそれが十字架で晒し者にされて、自分の体の重みで手足は裂かれてですね、おびただしい血が出る。もう痛みに耐えかねて囚人は気絶し、その痛みでまた目を覚ます。もう死ぬまでそれの繰り返し、もうこれほど残虐な刑罰はないということで、もう2世紀後半になったら十字架刑はあまりにも無駄らしいということで廃止にされた、そういう記述があるわけです。しかしイエス・キリストが十字架につけられた、歴史的事実であるわけです。そしておそらくはパウロもその目でキリストの十字架を見たと私はそう思います。彼もまた訴える中の一人であった。しかしなんと復活のキリストに彼は出会う。彼の思いはいかばかりであっただろうかと思います。でもイエス様は、サウロよサウロ、なぜ棘のある道を蹴るのか、それは自分を傷つけることではないか、まあ、イエス様は彼に優しく語られたわけです。イエス様は彼の罪を責められなかった。むしろこのことを通して彼は自分の犯してきたその罪、全く悪いことをしていない、ただナザレのイエスを信じるっていうだけでもう鞭で叩き、暴力を振るい、そしてまた牢獄の中に入れてしまう。多分それで亡くなった方もあったんではないだろうか。彼は凶暴な狼だと、そのように言われた。恐れられていた人であったわけです。しかしその彼はイエス・キリストの十字架によって罪が許される。そしてなんと彼は使徒となってキリストを伝えるものとなった。そしてこの手紙の中でも24節見ると、キリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみのかけたところを満たしているのです。キリストの苦しみのかけたところ何なんだろうか。まあ、キリストの苦しみっていうのはおそらくこれは十字架の苦しみのことでしょう。でも彼はそのままキリストと同じように十字架にかかって人の罪を許すっていうことはできない。でも彼が現実にできることは何かっていうと、この教会のために。で、教会は何かっていうと、実は建物じゃないんです。キリストの体って彼は言ってます。その当時建物ありませんでした。 キリストの体って何かっていうと、頭があり、体があり、手や足がついている、それが体です。そして彼は教会の頭はキリストであると、そう言ってるわけなんです。そして私たちはその頭、キリストのもとにあってキリストの体を形成している。私たちそれぞれが手であり足である。そして彼ができることは何かっていうと、自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしている。足らないところをもう自分の体を身をもって私は満たす。彼はそう言ってます。イエス様のように身代わりとなって死ぬことはできない、でも幾分でもその苦しみのあるところに自分の身を捧げて、そして欠けているところを補うように自分はそうしていきたい。なぜならば彼はキリストの十字架によって自分の過ち、失敗が許された。もうそのことがどれほど大きなものであっただろうか思います。むしろ彼はですね、クリスチャンに訴えられて、今度は自分が十字架にかけられたって不思議ではない。それほど悪いことをやってきたわけです。でもイエス・キリストはその彼の罪をも許してキリストの使徒としてくださった。ですから彼はこのキリストの苦しみの欠けたところを、私は愛を持って補いたい、ですからあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。彼はそう言ってるんです。決してこれは彼の痩せ我慢ではない。実は彼の喜びの原動力というものがあるわけなんです。その力は彼ではないんです。29節のところに、このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。なんと彼のうちには力強く働くこのキリストの力がある。キリストの力って何なんだろうか、キリストはどんな力を表されたのか、福音書を見たらキリストの力が分かります。病気の人をキリストは癒しておられる。悪霊に取りつかれてもうのたち回ってですね、転換みたいな症状を起こしている人もイエス・キリストは悪霊を追い出し癒された。そしてその人はもう普通の人に戻るってことができる。そして中には死んだ者さえも生き返らせるということがあの福音書の中に何度か出てきているわけです。それがキリストの力である。パウロにこのキリストの力が与えられた。だから彼は頑張って一生懸命努力して人を愛そう愛そうと努めたのではなかったということなんです。自分はキリストに愛されている、私のようなものをも罪を許していただいて、そしてまたこのイエス様の救いの働きのために用いていただいている。そしてこのうちに力強く働くキリスト、これが26節27節に出てくる神の奥義ということであるわけなんです。まあ、この神の奥義という言葉ですけれども、新約聖書はギリシャ語で書かれてあります。ギリシャ語の聖書の奥義という言葉はミステリオンという言葉が使われているわけです。まあ、私たちが普通耳で聞くのはミステリーというですね、英語の言葉があります。不思議なこと、まあ、別の言葉で言うならば神秘、神が隠されている。まあ、実際にはあるんですけれど見えていない。実は神様の力っていうのは もう昔から実は働いていたわけなんです。もう創世記の一番最初から万物を創造される、その時から神の力は働いていた。もちろんイエス・キリスト、そしてご聖霊もですね、もう三位一体、聖書にはそういう言葉は出てこないんですけれども、全能の神、三位一体の神がもう初めから実はおられて働いておられた。ところが作られた人間、まあ私たちも実は神によって作られたものです。わからなかった。神の力っていうのはまさにもうミステリーである。私たちには見えない。実は見えなくなっている一つの原因があるわけです。実はそれは聖書に出てくる人間の罪。まあイザヤ書の中には、神の手が短くて私たちを救えないのではない、罪が妨げになっている、そういう御言葉があるわけなんです。私たちは罪のために見るべきものが見えなくなってしまっている、あるわけなんですけれども、それが見えていない。だからパウロも、彼は見えていなかった。復活のキリストにお会いして、なんと彼は盲目になってしまった。そして手を引かれてですね、アナニアという人のところに行って彼に祈ってもらった。なんと彼は癒されて、目から鱗のようなものが落ちたって出てくるんです。まあそれが今の現在のことわざ、目から鱗っていうですね、もうそのことわざのもとになったんですけれども、だから彼は目が閉ざされていた。それは肉眼の目ではありません。心の目が開かれていなかった。ところが彼はですね、イエス様の十字架によって罪が許されて、神様の真実が見えるようになった。そしてこの見えるようになったその奥義とは何か、まあ、26節には、神の聖徒たちに明らかにされたということが出てきます。そして27節の初めに、この奥義が異邦人の間でどれほど栄光に富んだものであるか。だからこの奥義がどれほど素晴らしいものであるのか。じゃあその奥義とは何か、27節の終わりに、この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです、とパウロはそのように言ってるわけなんです。あなた方のうちにいますキリスト、栄光の望み。なんとキリストは私たちのうちにおられる。生徒たちには明らかにされた。まあ神の生徒たちっていうのはもう信じた。信じてる人にはこの奥義が明らかにされる。うちにキリストがおられる。しかしまだ神様を信じていない異邦人、でも彼らにとってもそれは栄光に富んだものである。パウロは非常に不思議なことを言いました。まあこれは何かというと、信仰の世界のことなんです。私たちは物質的に肉体的に生きています。でも人間というのは、物だけで私は生きているとは思われないです。私たちには心がある、また魂がある。肉体だけで生きているのではないということです。もしただ単に肉体だけで生きているんだったら、パウロには多分希望はなかったと思います。牢獄の中にいて、やがてはもう殺されてしまう。一体どこに希望があるんだろうか。でも彼はですね、苦しみを喜びとし、欠けたるところを満たしている。 それは中におられるキリスト、栄光の望み、そしてそのことが自分のうちに力強く働くキリスト、彼はそう言ってるわけなんです。信じる者に与えられる神の力、どうやって私たちはそれを受け取ることができるのか、実はそのことが黙示録に出てきてるわけです。黙示録の3章20節を見ると、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。戸の外に立って叩いている、私の声を聞いて戸を開けるなら、だからそれは自分の心の扉を開くということです。そしてキリストを自分の心にお迎えする、そうするならば彼のところに入って食事を共にする、交わりを持つ。神の生徒たちっていうのは、単純に言うならば自分の心の扉を開いて自分の心の王座にイエス・キリストをお迎えした人であるということです。そして食事を共にする、親しく交わる、そこに喜びが満ちあふれる。その一つの具体的な例はルカの19章に出てくるエリコのザーカイ、彼はイエス様を迎え入れた、もう喜びにいっぱいになった、もう主戦道と言われた人がなんと財産の半分は貧しい人たちに全部あげた、自分が不正を働いて取ったものはもう4倍にして返す、多分喜びがなかったらできなかったと思います。空想を描いてですね、実際的なことができるんだろうか、私はできないと思います。だから本当に彼は喜びに満ちあふれて、もう感謝を捧げて、もう喜ばずにはおれない、彼もまた心の中にキリストを迎える、そしてパウロと同じように自分のうちに力強く働くキリストの力によって、彼は人を愛する人に変えられていった。それは私たちにも同じではないだろうかと思います。私たちには人を愛するっていうその力はですね、キリストのようにはない。ある程度愛することはできると思います。自分の好きな人とか気の合う人は愛することはできる。でも自分が苦手だ、この人は嫌だ、私たちは愛することはできるでしょうか。多分できないと思います。あの以前のサウルのようにですね、もう怒りや憎しみがもう心に満ちて、もう痛めつけずにはおれない、もうそういう思いが私たちのうちにある。じゃあなぜ彼はですね、心が変えられたんだろうか。その秘訣が実はガラテヤ書の2章の19節20節にはっきりと彼は十字架のことを言ってるわけです。復活のキリストのことを言ってます。ガラテヤ書の2章の19節で、私はキリストともに十字架につけられた。だから十字架はイエス様だけではない。彼は、私はキリストともに十字架につけられた。この私っていうのは肉体の私ではないんです。この私っていうのは自我です。自分の自我が十字架につけられる。そしてもうすでに十字架につけられたものは自我で生きるっていうのではない。キリストが私のうちに生きておられるのです。パウロはそう告白したわけです。もう私の思いや自分の願い、自分の希望で生きるのではない。キリストが私のうちに生きておられる。だから彼は喜んで、キリストに仕えるものとなった。 彼の信仰は強制的ではなかった。かつては彼は律法主義者だった。律法を全うしたら自分は天国に行ける。でも彼はできなかったわけです。かえって彼は憎むべきことを行い、そしてまた自分ではもうどうしようもできないような、もう自我の塊だった。しかしその自我が十字架につけられる。彼はそのことを体験したわけです。だからもうもはや彼は自分の自我で生きようとは思わない。復活のキリストが私のうちに生きておられる。彼は自分の心の中にその復活のキリストの姿を見た。ダマスコ途上で終わったというのではないということです。まさにコロサイの一章27節で告白している通りに、あなた方のうちにいますキリスト、栄光の望み。彼はそう言ってるわけなんです。栄光の望みである。これはキリストの栄光ということが一つあるわけですけれども、もう一つはこれは私たちが栄光の姿に変えられる、まあ難しい言葉で言うと栄華という言葉があるわけです。栄に変えられる、栄光に変えられる。私たちのこの朽ちべき体、それが栄光の姿に変えられるとあるわけなんです。だからクリスチャンの喜びは何かというと、一つは救いにあると思います。そしてもう一つは私たち自身が清めの恵みに預かる、そして最終的には栄華、栄光の姿に変えられる。だから私たちはだんだん年老いていきます。体も老化します。やがては死にます。この間も告別式ありました。本当に親しくしてくださっておられた方に、まあ、最後私はお会いしましたけれども、地上では体は朽ちていく。でも天国においては栄光の姿に変えられる。はっきりと聖書の中にはその約束があるわけなんです。ですからこれは栄光の望み、パウロはそう言いました。私たちにはこの希望がある。そして一世紀のクリスチャンたちもこの栄光の望みを持って喜んで自らを捧げていく。その生涯を全うした人たちが多かった。ですからあの一世紀には殉教ということもあったわけなんです。栄光の望みがそれ以上に大きなものであった。まあ私たちもやがては地上の生涯を終えるときは 100% あります。だからどれだけ自分の心の中にこの栄光の望みが今あるだろうか。もうパウロは牢獄の中にいたわけですけれども、実際彼は喜びに満ち、彼の心の中にこの栄光があった。そして彼はこれは25節を見ると、私は神から委ねられた務め、彼は言ってるんです。その務めとは何か。28節の終わりに、すべての人をキリストにあって成熟したものとして立たせるためです。彼は福音を伝えっぱなしではなかった。むしろ彼の願いはすべての人がキリストにあって成熟したものになる。この成熟したものというのは、前の訳ではですね、全きもの、完全なものというふうに訳されていたんです。だからしばし理解は難しかった。いやいや、自分が完全なものに、これは無理だと。でも私はやっぱりこの新しい訳にあってよかった。成熟したものになる。この成熟と対照的なものは何かというと、もう子供じみたというようなことになると思います。もう子供じみている。もう子供っていうのはもうだだっこです。もうあれが欲しい、もうもらえるまでですね、もう泣いて騒ぐ。もうそういうことも私も経験しましたけれども、もう自分の我を押し通す、自分のしたいことをもうやり放題にやる。もうそれがもう子供じみていることです。 でも信仰にあって、確かに最初は幼子です。しかしそれが成熟したものになる、円熟する、丸みを持ってですね、柔らかくなり、耐えることは耐え、忍ぶべきことは忍んでですね、本当にこのイエス様のようになっていく、成熟したものになる。でもこれは自分の力では絶対にできないということです。無理です。もし自分の力でやれるんだったら、私は聖書はいらなかったし、信仰なんていらない。じゃあ何によって私たちは成熟したものになることができるのか。29節にある、私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって。このキリストの力、キリストがエネルギーということなんです。キリストが私の力である。福音書を見るならば、イエス様は病む者を癒された、悲しみの中にある者を慰められ、悪霊に苦しめられている者を解放し、死んだ者さえも生き返らせる、喜びを与えられる。もうイエス様こそまさに命の喜びを与えてくださる方です。でも私もそういう姿を見ることがありました。病室の中でもうここから立って出ることはできない、もう末期の人を私は見ました。もうあとは神様に委ねて信じる以外にありません。そのことをはっきり言ったことがあります。最終的にその方は信じますと言われてですね、そして復活の希望、栄光の望み、自分のような罪深いものをもイエス・キリストは十字架で許してくださり、キリストのよみがえの力を与えてくださる。病のところで信じられたわけです。本当に心に希望が与えられる、自分は天国に行けるんだ。本当にそれは大きな喜びになって、私も励まされたということがあるわけなんですけれども、もうイエス様は最後の最後に至るまで望みを与えてくださる。そして望みだけではない。力強く働くキリストの力、その力を私たちの心に与えられる。29節の終わりを見ると、労苦しながら奮闘しています、パウロは言ってるんです。牢獄の中に閉じ込められてですね、何を労働するんだろうか、何を奮闘するんだろうか、そんな牢獄の中にあってなんて実際的にはできるわけないんです。でもこれは彼の心を言ってるわけです。私たちも心の中で辛労っていうのがあるんです。心で苦労する、もう心が疲れる、そういう時があるんではないでしょうか。でも彼はそういう中にあっても奮闘する、自分は戦える、勝利することができる、キリストの力によって自分にはもうそれが与えられているんだと、その喜びが彼をしてこのコロサイの手紙を書くことを得させられた、これが事実であったということです。そしてコロサイの人たちにもこのイエス・キリストを信じるという信仰が正しく伝えられていき、今日に至って私たちはこの手紙を読んでいるわけです。私たちもこの聖書を通してキリストの力が自分の心の中に表されていく、苦しみの中にあるけれども神様はまた私たちを喜びに満たしてください、そして溢れさせてくださって、さらに素晴らしい働きを成してくださる。これがこの世界の教会の歴史であったのではないかと私は思います。そうでなかったら日本には伝わっては来なかった、途中で終わっていた、そして今日至るまでもまだ伝えられていっているわけですし、私たちは現にこうして礼拝しているというのが真実であるわけです。私たちはまた神様からの豊かな恵み、祝福、力を与えていただいて、 このイエス様の愛を伝えていく、表していくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、パウロも牢獄の中にあって苦労しながら奮闘しています、彼は告白しました。また私たちも今この現実の世の中にあって、また自分の生活の中で心の中で戦い、また疲れ果ててしまうようなことがあります。しかしパウロは、私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって、彼はそのように言っています。どうぞまた私たちも自分の力を、また人の力を当てにするのではなくて、キリストの力によって、また私たちは奮闘していけるものにしてくださるようによろしくお願いします。あなた方の中にあるキリスト、栄光の望みとパウロは言いましたけれども、どうぞまた私たちもキリストがよみがえられた復活の力、その栄光、また自分もその栄光に預かって完全なものに変えられる、どうぞその信仰を持って、どうかまた私たちは日々の生活、キリストともに喜びと感謝を持って生きるものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。